12ページ4月1日から5種混合ワクチンが定期接種になります。無料。これまでは4種混合ワクチン、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、プラスヒブワクチンを接種する必要がありましたが、4種混合ワクチンにヒブワクチンが追加された5種混合ワクチン、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、ヒブの接種が4月1日月曜から開始となります。これまでと同様に、4種混合ワクチンプラスヒブワクチンでの接種も可能です。過去に4種混合ワクチンやヒブワクチンの接種歴がある人は、5種混合ワクチンではなく、原則同じ種類のワクチンを接種してください。令和6年4月以降に生後2ヶ月になる人には、個別に予診票を送付します。なお、過去に4種混合ワクチンやヒブワクチンの接種歴がなく、5種混合ワクチンの接種を希望される人は、予診票を差し替えますので、保健センターまでお問い合わせください。詳しい情報は、今月号折り込みの健康づくりカレンダーをご覧ください。QR コードがあります。保健センター、電話33-8000。特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金。特殊詐欺などの被害を未然に防止するため、購入に要する費用の一部に対し、補助金を交付します。機器を購入する前に、防災課で申請が必要になります。対象者、特殊詐欺等防止対策機器を購入する満65歳以上の町民。補助金額、補助対象経費の2分の1、上限5000円。なお、受付は先着順、申し込みが予算額に達した時点で受付を終了します。申請方法、防災課で所定の申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに提出してください。申請書は町ホームページでもダウンロードできます。添付書類、特殊詐欺等防止対策機器の機能が説明されているカタログや取扱説明書の写し、取り付けに要する費用を含む購入予定額が確認できる書類、承諾書、町ホームページでもダウンロードできます。詳細はこちらの QR コードがあります。持ち物、本人確認書類、印鑑、認め印可能。防災課安全防災係、電話34-2059。生後91日以上の犬を飼うときは、登録と狂犬病予防注射が必要です。犬の飼い主には、法律で次のことが義務付けられています。1、現在居住している市町村に、生涯に1回飼い犬の登録をすること。2、飼い犬に毎年年1回の狂犬病予防注射を受けさせること。3、飼い犬に犬の観察の装着と注射済み表の装着をすること。1と3はいずれも犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データベース犬と猫のマイクロチップ情報登録で所有者情報を登録または変更登録をした場合、田原本町では不要です。狂犬病予防注射。次の通り、狂犬病予防注射、集合注射を実施します。狂犬病予防注射の日程表、集合注射。実施日、時間、実施場所の順です。4月10日水曜、午前9時30分から11時30分、宮古公民館。午後1時30分から 3時30分、南薬王寺公民館。4月11日木曜、午前9時30分から11時30分、中央体育館駐輪場。午後1時30分から2時30分、唐子鍵遺跡史跡公園多目的広場。4月12日金曜、午前9時30分から11時30分、町役場西側駐車場。午後1時30分から3時30分、JA 奈良県王出張所。今日終わり。都合の良い場所へ犬を十分に制御できる人が連れてお越しください。対象、町内で飼っている生後91日以上の犬。費用、駐車手数料2850円。駐車済票交付手数料550円、合わせて3400円。なお、釣り銭のいらないように準備してください。登録済みの人には、3月下旬に狂犬病予防注射のお知らせを送付しています。犬の登録、まだ登録をしていない場合は、予防注射と合わせて登録手続きも行います。なお、登録は保健センターで随時行うことができます。費用3000円。犬の死亡・変更届。犬が死亡・失踪など、登録内容に変更が生じたときは、必ず保健センターへ届け出をしてください。保健センター、電話 33-8000。 13ページ。国民年金保険料についてのお知らせ。令和6年4月から国民年金保険料が変わります。令和6年3月まで16,520円。令和6年4月から16,980円。国民年金保険料を全納するとお得です。現金による2年全納の場合、413,880円が398,590円、15,290円割引。現金による1年全納の場合、203,760円が201,140円、3,620円割引。現金による6ヶ月全納の場合、101,880円が101,050円、830円割引。なお、令和7年度の国民年金保険料額は月額17,510円です。2年全納、1年全納は4月末、6ヶ月全納は4月末と10月末が納付期限です。月末が金融機関の休業日の場合は翌営業日が納付期限となります。国民年金の納付が困難なとき、保険料を免除・猶予する制度があります。学生の人は学生納付特例制度をご利用ください。国民年金保険料の産前産後期間の免除制度もあります。学生納付特例制度を申請する皆さんへ、毎年申請が必要です。学生20歳以上で年金保険料の納付が困難な場合、本人の前年所得が一定額以下であれば申請により保険料の納付を猶予する制度です。対象、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校などに在籍する学生。一部対象とならない学校もあります。申請期間、令和6年度分は4月から申請ができます。なお、2年1ヶ月前まで遡って申請できます。申請方法、日本年金機構から学生納付特例申請書、はがきが届いた人は、申請書に必要事項を記入し、返送してください。申請書が届かない人は、1. 本人確認書類、2、年金手帳など基礎年金番号が確認できるもの、3、マイナンバーが確認できるもの、4、学生納付特例を希望する機関が学生であることがわかる学生書または在学証明書を持参の上、桜井年金事務所または町総合窓口課で申請してください。桜井年金事務所、電話 42-0033、 町総合窓口課 34-2087。 後期高齢者医療制度の保険料などについて、令和6年度7年度の保険料率について、医療給付費などの財源に充てるため、保険料率などは次の通りとなります。令和6年度、7年度、均等割額51,500円、所得割率 10.55%、保険料付加限度額について、中間所得者の負担軽減を図るため、国の基準に合わせて保険料付加限度額の改定を行いました。改定後、1人当たり上限73万円。なお、令和6年度中に75歳になり、新たに加入する人は上限80万円。保険料均等割額の軽減について、世帯の所得状況に応じて、次の通り均等割額は軽減されます。65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。軽減判定は4月1日の世帯状況で行います。4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日。対象者の所得要件、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額、なお軽減の基準となる10万円×給与所得者等の数マイナス1閉じるは、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。軽減割合7割、43万円に10万円×括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じるを加えた金額以下、5割43万円プラス括弧29万5千円かける世帯の被保険者数括弧閉じる2、10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じるを加えた金額以下、2割43万円プラス括弧54万5千円かける世帯の被保険者数括弧閉じる2、10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じるを加えた金額以下。なお、給与所得者等の数とは、一定の給与所得がある人または公的年金などの所得がある人を言います。県後期高齢者医療広域連合、電話 29-8430、 町保健医療科福祉高齢医療係 34-2095、 34-2096。
14ページ、皆さんの健康な暮らしのために人間ドック、脳ドックの費用を助成しています。人間ドックや脳ドックを受診する場合に、その費用の一部を助成しています。助成額、年度にそれぞれ1回のみ。国民健康保険加入者、人間ドック、上限2万5千円。脳ドック、上限2万6千円。後期高齢者医療制度加入者、人間ドック上限2万円、脳ドック上限2万1000円。助成を受けることができる人、国民健康保険加入者 40歳以上74歳以下の国保被保険者で、新整備時点で過去1年間引き続き被保険者の資格がある人、また国民健康保険税を完納している世帯の被保険者であること、今年度に75歳になる人は誕生日の前日までに受診してください。なお、人間ドックの場合は次の人間ドック助成条件をすべて満たすこと、後期高齢者医療制度加入者、新整備時点で被保険者の資格があり後期高齢者医療保険料を完納している世帯の被保険者である人、なお人間ドックの場合は次の人間ドック助成条件をすべて満たすこと。人間ドック助成条件。1、受診する年度、令和6年4月から令和7年3月末において特定健康診査を受診していないこと。2、人間ドックの検査結果を特定健康診査保険指導に利用することに同意し提出すること。3、特定保険指導の対象となった場合は指導を受けること。申請方法。助成を受けるためにはドック受診前に申請が必要です。医療機関に予約の上、保健医療課の窓口へ申請にお越しください。申請に必要なもの。被保険者証、マイナンバー確認書類、マイナンバーカードなど。印鑑。社会保険などに加入された人は国保脱退の手続きをお願いします。国保に加入していた人が就職などで社会保険などに入ったときは必ず保健医療課へ届け出をしてください。会社などが国保脱退の手続きをすることはありませんので、ご自身で脱退の手続きが必要となります。届け出に必要なもの。社会保険などの被保険者証、国保の被保険者証、いずれも社会保険などに変わった人全員分。印鑑、マイナンバー確認書類、マイナンバーカードなど。本人確認書類。非自発的失業者に対して保険税の軽減制度があります。令和5年3月31日以降に解雇などの非自発的理由で失業し国保に加入した場合、失業した人の給与所得を100分の30として所得割が算定されます。軽減を受けるには申請が必要ですので、保健医療課へ申請してください。令和5年度に申請している人は再度申請する必要はありません。対象、離職日が令和5年3月31日以降で、雇用保険受給資格者証の離職理由に次のコードが記載されている人。11、12、21、22、23、31、32、33、34。軽減される期間、離職日の翌日が属する年度とその翌年度。申請に必要なもの。雇用保険受給資格者証、印鑑、被保険者証。医療機関、薬局へは従来の健康保険証を持ち参しましょう。利用登録をすれば医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができますが、読み取り機器の不具合などで健康保険資格が確認できないことがあります。医療機関や薬局に行くときは健康保険証利用登録済みのマイナンバーカードとともに必ず従来の健康保険証も持参しましょう。マイナンバーカードの健康保険証利用についての QR コードがあります。保健医療課、電話 34-2096、 34-2097。 15ページ、清掃センターからのお知らせ。ゴールデンウィーク中、4月29日月曜祝日から5月6日 月曜祝日までの収集について、燃えるゴミの収集について、次の通り行います。午前8時30分までに、所定の集積場にゴミを出してください。燃えるゴミの収集日が、月曜、木曜日の自治会、4月29日、月曜祝日、5月2日、木曜、燃えるゴミの収集日が、火曜、金曜日の自治会、4月30日、火曜、4月29日、月曜祝日は、ゴミを清掃センターに持ち込めます。受付、午前9時から正午、料金、家庭ゴミ 10kg につき50円。なお、平日とは受付終了時間が異なりますので、ご注意ください。お時間に余裕を持ってお越しください。10kg 未満は 10kg とみなします。本人確認書類を提示してください。袋の指定はありません。指定ゴミ袋を使用している場合や、分別された資源ゴミの持ち込みは無料です。正しく分別されていないゴミは持ち帰っていただきます。また、大変混雑が予想されるため、可能な限り、事前または後日にゴミを持ち込んでいただくようお願いします。5月3日、金曜祝日、6日、月曜祝日は、清掃センターの休業日です。この日はゴミの収集を行いません。また、ゴミの持ち込みも受け付けていませんので、ご注意ください。清掃センター、環境管理課、電話、33-5003。3人乗り自転車の貸し出し。子育て支援の一環として、3人乗り自転車、幼児2人同乗用自転車を貸し出します。幼稚園や保育所への送り迎えなどにご活用ください。申し込み資格、次のすべてに該当する人。1、町内に住所を有し、かつ居住している人。2、令和6年5月1日現在、1歳以上小学校就学の時期に達するまでの幼児を2人以上養育している16歳以上の人。3、貸し出し自転車の保管場所を確保でき、安全確保を目的に次の通り開催する自転車安全運転講習会を受講できる人。自転車安全運転講習会。日時、4月25日木曜午後3時から。場所、町社会福祉協議会。貸し出し期間、5月から令和7年3月。1ヶ月単位で最大11ヶ月。なお、土曜、日曜日、祝日に貸し出しや返却手続きはできません。貸し出し総数8台。幼児2人同乗基準適合車、電動アシストタイプ。なお、新車ではありません。利用料、月額500円。申し込み受付期間、4月8日月曜から17日水曜。平日午前9時から午後5時。申し込みに必要なもの、本人確認書類、運転免許証、健康保険証、パスポートなどの写しと印鑑。申し込み方法、町社会福祉協議会で所定の用紙に記入し申し込んでください。なお、申し込み多数の場合は抽選。キャンセル待ち名簿の登録は申し込み受付順。町社会福祉協議会、電話 34-2118、 ファックス 34-7305。 水道料金などがペイペイで納付できます。令和6年5月1日から水道料金などの請求書でのお支払いについて、スマホ決済アプリペイペイが利用できるようになりました。 納付書に印字されているバーコードを読み取ることで納付できます。詳しくはペイペイアプリのホームページや四季郡水道企業団ホームページをご覧ください。必要なもの、バーコードの印字された納付書、スマホ決済アプリペイペイの利用登録済みのスマートフォン、利用できない納付書、納期限が過ぎたもの、金額を訂正したもの、バーコードが印字されていないもの、破損や汚損などでバーコードが読み取れないもの、納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの、なお領収書は発行されません。納付履歴はアプリの利用明細でご確認ください。領収書が必要な場合は金融機関やコンビニエンスストア、四季郡水道企業団事務局で納付してください。四季郡水道企業団、電話 32-2516。 16ページ、弥生の里みんなをつなぐベンチ寄付の募集。皆さんから温かいメッセージと寄付をいただき、からこ鍵遺跡史跡公園に新しいベンチ、弥生の里みんなをつなぐベンチを設置する事業を実施します。ベンチには寄付者の名前と思いを記したプレートを取り付けます。メッセージプレート、大きさ幅150mm、高さ55mm、厚さ1mm。メッセージ例、思い出のカラコ鍵遺跡史跡公園、これからも家族みんなでここに来ようね。2024年4月、田原本太郎。弥生の里みんなをつなぐベンチの名称は、本事業の開始にあたり令和5年度に北小学校6年生の皆さんに考えてもらいました。寄付をお願いするベンチ、金額1基、税込み169,400円。応募方法、4月1日月曜から11月29日金曜に所定の申込書に必要事項を記入の上、次の窓口に郵送か直接、またはファックスで提出してください。メッセージは40字以内、寄付者名は20字以内にしてください。申し込み書は次の窓口で配布のほか、超ホームページからダウンロードできます。問い合わせ申し込み先、郵便番号 636-0247、 田原本町坂手233-1、田原本町文化財保存課、電話 32-4404、 ファックス 34-0522、 文化財保存課保存活用係、電話 32-4404。 保育園に遊びにおいでよ。遊び場がない、近所に同年齢の子供がいない、子育てで悩んでいるお父さんお母さん、お子さんと一緒に保育園に遊びに来ませんか。保育園では次の通り園を開放し、子育てを応援しています。子育て支援センター宮の森、宮の森保育園、園庭開放、日時4月12日金曜開始、毎月第2、第4金曜日、午前10時から正午、子育て何でも相談、日時、月曜から金曜日、午前10時から午後4時、フリーダイヤル、0120-783-194、問い合わせ、電話、33-1611、子育て支援センター宮古、宮古保育園、園庭開放、4月19日金曜開始、毎月第1、第3金曜日、午前10時から正午。 子育て何でも相談。月曜から金曜日、午前10時から午後4時。フリーダイヤル0120-194-783。問い合わせ34-1611。子育て支援センター坂手、子どもの森坂手保育園。園庭開放4月13日土曜開始。毎週土曜日午前10時から正午。子育て何でも相談。月曜から金曜日午前10時から午後4時。フリーダイヤル0120-733-860。問い合わせ 34-1612。 健やか測定日、毎月保育園で身長・体重を測定し、成長を感じながらみんなで子育てを楽しみませんか。日時、毎月第3火曜日午前10時30分から11時30分。詳細はお問い合わせください。対象、0歳から3歳児。費用、無料。問い合わせ、申し込み。毎月測定日の前日までに、子どもの森坂手保育園へ。フリーダイヤル0120-733-860。なお、この他にも様々な活動を計画しています。都度広報誌でお知らせしますので、ぜひご参加ください。17ページ。令和6年度企画展。宮古平塚古墳に見る王権。かつて、田原本町域には80基余りの古墳が存在しました。しかし、後世の工作などにより、そのほとんどが破壊され、現在は黒田大塚古墳など数えるほどしか残っていません。令和3年から4年度にかけて発掘調査が行われた宮古平塚古墳は、墳丘が破壊された古墳の一つです。同古墳からは多数の継承埴輪が出土しました。特に太鼓型埴輪は全国でも類例が少なく、関係で出土した例は全国初です。本企画展では、宮古平塚古墳から出土した埴輪を中心に、田原本町周辺地域の古墳から出土した埴輪も紹介するとともに、古墳時代後期前半の田原本町の位置づけを探ります。場所、青垣障害学習センター2階会議室、特別展示室。期間、4月20日土曜から5月26日日曜、午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで、月曜日休館、月曜日が祝日の場合は開館し、翌日閉館。観覧料、常設展との共通券、一般300円、高校・大学生150円、宮古平塚古墳の太鼓型埴輪の写真があります。関連事業、企画展関連講演会1、太鼓型埴輪の実態を探る、講師、龍谷大学大学院、花熊祐樹さん、印部八幡山古墳の太鼓型埴輪、講師、大淀町教育委員会、松田渉さん、宮古平塚古墳の太鼓型埴輪、講師、田原本町教育委員会事務局、西岡香菜子。日時、5月3日金曜祝日、午後1時30分から3時45分。場所、青垣障害学習センター2階研修室。定員80人、参加費無料、申し込み不要、先着順。企画展関連講演会2、太鼓の古代学、宮古平塚古墳太鼓型埴輪の意義。講師、 高槻市文化財アドバイザー森田克幸さん。日時5月19日日曜午後2時から3時30分。場所青垣障害学習センター2階研修室。定員80人。参加費無料。申し込み不要。先着順。カラコカギ考古学ミュージアム。電話34-7100。子ども食堂田原元。主催日赤子ども食堂応援団。町内の子どもの居場所づくりを目的に子ども食堂田原元を開催しています。参加無料。日時5月18日土曜正午から午後1時30分。場所青垣障害学習センター2階調理室。対象幼稚園児と小学生。幼稚園児と田原本小学校区以外の児童は保護者の送迎が必要。定員約30人。問い合わせ申し込み4月29日月曜祝日までに NPO 法人子育て健やかサークルへ。電話35-3835。詳細は次の QR コードを読み取ってください。子ども食堂田原元の QR コードがあります。なお、メニューは未定です。アレルギーの対応はしません。